生きるのが楽しくなる30の方法。その1、幸せは探すものではなく気づくもの。幸せを一生懸命探している人がいます。どこに幸せがあるの？どこに行けば幸せが手に入るの？そういう人は幸せはどこか遠くにあるものだと考えています。そこへ行けば幸せが手に入って人生がバラ色になると思っています。しかし違うのです。幸せはもっと身近なところにあります。食事をすることも幸せです。勉強をすることも幸せです。仕事をすることも幸せです。運動をすることも幸せです。空を見ることも幸せです。本を読むことも幸せです。コーヒーを飲むことも幸せです。ぼーっとすることも幸せです。友人とおしゃべりすることも幸せです。お風呂に入ることも幸せです。ベッドで寝ることも幸せです。夢を見ることも幸せです。そしてまた新たな一日を迎えられることも幸せです。これはほんの一部に過ぎません。まだまだたくさんあって数えきれません。私たちは誰もが一日中たくさんの幸せを経験しています。もはや幸せのシャワーを浴びている状態です。それに気づくか気づかないかです。幸せを探している人は幸せはどこか遠くにあるものだと考えていて、目の前にある幸せをスルーしています。これほどもったいないことはありません。まず目の前に幸せに気づくことです。わざわざ遠くに幸せを探さなくても身近にたくさん山ほどあるのです。目の前にある幸せに気づきましょう。幸せのアンテナがオフになっていませんか？幸せのアンテナをオンにしましょう。今この瞬間も幸せの真っただ中です。幸せは探すものではなく気づくものなのです。わざわざ幸せを探さなくてもすでに日常でたくさんの幸せを経験していることに気づく。生きるのが楽しくなる30の方法。その2、家にスマホを忘れたとき、あえてチャンスと捉えてみる。出勤中家にスマホを忘れたことに気づきました。気づいたのはバスや電車の中で、今から取りに帰ると遅刻するという場面があるでしょう。こんなとき取りに帰るかどうかです。もちろん仕事に欠かせない業務用スマホなら取りに帰る必要はあるでしょう。仕事の必須アイテムであれば遅刻になったとしても取りに帰る必要はあります。しかし忘れたスマホが個人のものであればもっと柔軟に考えたい。取りに帰るのもいいですが、これをあえてチャンスと捉えてみませんか？いっそのことスマホのない日に変えてしまいましょう。個人のスマホであれば放っておいていいのです。焦る必要もイライラする必要もありません。まあいいかと考え、家にスマホを忘れたことをチャンスに変えましょう。スマホがないと大変なことになると思いますが、大げさに考えすぎです。一日くらいスマホがなくても生活に大きな支障はありません。少し不便があるだけのこと。電話が取れなかったり、ネットができなかったりする程度です。緊急の連絡は滅多にありません。電話や SNS の返事が遅くなったら、家にスマホを忘れたと言えばいいだけのことです。誰でも一度は経験のあることなので、これで怒る人はいません。スマホはすっかり日常生活に浸透しています。常にスマホを携帯しているのが当たり前で、スマホと一心同体となっている人が少なくありません。もはやスマホを使いすぎている状態です。だからこそ家にスマホを置き忘れたらチャンスです。逆転の発想で自分のミスを前向きに捉え、スマホなしの一日を楽しむ機会に変えましょう。新鮮な一日を送れます。そわそわ落ち着かないかもしれませんが、それはそれで新鮮な感覚を楽しんでしまいましょう。普段からスマホが手放せない人ほどスマホなしの一日が新鮮に感じられるはずです。スマホがなければ余計な邪魔が入らないので仕事にも集中しやすくなります。普段よりミスも少なくスピーディーな仕事を実現できるはずです。これがピンチをチャンスに変えるということです。たまにはスマホなしの一日を送ってみるのも悪くありません。スマホがなくても楽しい一日を過ごせます。家にスマホを忘れたらスマホなしの一日ということにして楽しむ。生きるのが楽しくなる30の方法。その3、自然に対する畏怖の念を持つことで謙虚になる。自然の力にはかなわないと思うことです。自然の力を甘く見ていると、大雨、台風、大地震の時、痛い目に遭います。普段は美しい空も、台風の時はガラリと表情を変えます。普段は静かな川も、台風で氾濫した時は恐ろしい災害をもたらします。普段は穏やかな海も、大地震で津波がやってきた時は逃げて避難するしかありません。しかし、いつもは平穏だからといって自然の力を甘く見ないことです。いざ自然が牙を剥くと、これほど怖いものはありません。戦おうなんて思わないことです。人の力では太刀打ちできません。たとえ集団で力を合わせたとしても、どうしようもありません。避難したり、耐え忍んだりするくらいしかないのです。自然の力にはかなわないことを、これでもかというほど思い知らされます。大切なことは自然に対する畏怖の念です。昔は誰もが自然に対する畏怖の念を持っていました。食事の際、自然の恵みに感謝していました。自然に生かされ、自然の中で生きている実感を持っていました。しかし、今、自然に対する畏怖の念が人々の中から薄れつつあります。 工業化が進んだ現在では自然と触れ合う機会が減っていて、自然の中で生きていることを忘れつつあります。自然に対する畏怖の念を持つことも少なくなっています。どれだけ都会であっても下には土があり、上には空があります。地球の上で生きていることに変わりはありません。自然の中で生きているのです。自然の力に畏怖の念を持ちましょう。自然には謙虚に向き合いたい。そして自然が穏やかでいることに感謝しましょう。自然の力にはかなわないと思うことで謙虚になります。自然に対する畏怖の念を持つ。生きるのが楽しくなる30の方法。その4。愛の対象を人に限定しない。愛と聞いて思い浮かべるのは何でしょうか。真っ先に思い浮かぶのはやはり人ではないでしょうか。恋人を愛したり、パートナーを愛したり、我が子を愛したり、家族を愛している、我が子を愛しているといった表現がよく聞かれるように、愛といえば人をイメージすることが多い。もちろん人に対する愛は当然のことですが、愛の対象は人だけと思っているなら誤解です。愛の対象を人に限定しないことです。愛にはもっと幅があり、様々な対象に対して言えます。料理が大好きでたまらないなら料理を愛していると言えます。自分の仕事が好きでたっぷり情熱を注いで打ち込んでいるなら仕事を愛していると言えます。長年大事にしているカバンがあり、今でも肌身離さず使っているならカバンを愛していると言えます。昔からジョギングの習慣を続けているならジョギングを愛していると言えます。サウナにハマっていて毎日を欠かさず楽しんでいるならサウナを愛していると言えます。サーフィンにのめり込んでいて檻を見て海に出かけているならサーフィンを愛していると言えます。自宅で犬や猫を飼っていて我がこのように接しているなら愛犬、愛猫という表現が使えます。愛の対象は多ければ多いほどいい。愛の対象は人だけではありません。物、仕事、趣味、ペット、自然、ボランティアなどあらゆることが対象になります。あなたは人以外にどれだけ愛しているものがありますか。すでに愛を注いでいるものがたくさんあるならきっと心豊かな人生を送っているでしょう。その調子で人以外にもどんどん愛しているものを作っていきましょう。愛していると呼べるものがなくてもまだ間に合います。これから作っていきましょう。無趣味であればこれから自分に合った趣味を見つければいいことです。新しいことを始めるのに遅すぎることはありません。とことん夢中になって暇さえあれば楽しむレベルになれば自分の趣味を愛することにつながります。仕事に愛がなくても諦めないことです。受け身で事務的に取り組むのではなく前向きかつ積極的に取り組む姿勢になればだんだん仕事にも愛が芽生えてくるでしょう。どうしても肌に合わないなら転職という方法もあります。より自分に合った仕事につけば自然と仕事にも愛が出てくるでしょう。いろいろなことに愛を見出してください。愛の対象は多ければ多いほどいい。愛していると呼べることが多い人には心豊かな人生が待っています。愛の対象を人だけに限定せずあらゆることに見出す。生きるのが楽しくなる30の方法。その後、挨拶をしただけで人の役に立ったことになる。私は誰の役にも立っていないという人がいます。人の役に立つためには特別なスキルや高い能力が求められるように思われます。スキルや能力が高ければ高いほど人の役に立てるだろうと考える人が多い。しかし実際は違います。特別なスキルも高い能力も必要ありません。人の役に立つことはもっと小さなことでいいのです。人の役に立つにはどうすればいいのでしょうか。一番簡単な方法があります。挨拶をしましょう。挨拶だけでいいのと思うかもしれませんが、これでいいのです。相手を明るい気持ちにできるからです。朝ならおはようございますと挨拶をしましょう。昼間ならこんにちはと挨拶をしましょう。夜ならこんばんはと挨拶をしましょう。軽く声をかけるだけでいいのです。挨拶をすると相手にプラスのエネルギーが伝わります。これだけで人の役に立ったと言えます。挨拶はたくさんすればするほどいい。二人に挨拶すれば二人を明るくしたことになります。三人に挨拶すれば三人を明るくしたことになります。挨拶は減るものではないのですから、遠慮せずどんどん積極的にすればいいのです。社会は人で成り立っています。人を明るくすることは社会を明るくすることにもつながります。挨拶をすることはあなたの存在を尊重していますというメッセージを送ることにもなります。人は誰でも自分の存在が認識されると嬉しく感じます。思っている以上に挨拶は人の役に立つのです。家族や友人だけでなく、お店の店員さんや掃除のスタッフにも挨拶をしたい。迷ったら挨拶です。少しでも面識があれば挨拶です。挨拶をするとき笑顔をプラスできればパーフェクトです。笑顔にはポジティブな感情を生み出す力があるので、ますます相手のために役立つことになります。挨拶は人間関係の基本だけでなく、人の役に立つ基本でもあります。挨拶をするたびに、よし、人の役に立った、と喜びましょう。人の役に立つのは簡単です。挨拶をしただけで人の役に立ったことになるのです。たくさん挨拶をして、たくさん人の役に立つ。 生きるのが楽しくなる30の方法。その6。悪口は途中で立て直すことが可能。悪口を言わないように心がけていても、つい悪口を言ってしまうことはあります。世の中に完璧な人はいません。失言は誰にでもあるもの。言葉遣いに気をつけていても、うっかり口が滑って悪口や余計な一言を口にしてしまうことがあります。しかし、悪口を言ったからといって取り返しがつかないわけでもありません。悪口は生きる前であれば途中で立て直すことが可能です。その方法とは悪口を言った直後に褒める、です。話している途中で悪口を言っている自分に気づくことがあります。そのまま悪口で話を終えるのではなく、直後に褒め言葉を続けて話の流れを変えましょう。嫌な人でも嫌いな人でも良いところが一つくらいはあるはずです。悪口を言ってもその後に褒め言葉が続くとガラッと雰囲気が変わって印象が良くなります。例えば、あの人は性格が悪いよねという失言があったとします。そこで話を終えるのではなく、すぐ褒め言葉を続けましょう。あの人は性格が悪いよね。でも仕事はできるし、頼りがいがある。あの人がいてくれてよかった。悪口の直後に褒め言葉が続けば、ネガティブな印象よりポジティブな印象の方が大きくなります。つい口が滑って、上司は口うるさくて鬱陶しいと言ってしまったとします。この時も同様に悪口で話を終えるのではなく、褒め言葉を続けましょう。上司は口うるさくて鬱陶しい。でもそのおかげで自分の悪い点に気づけているので助かっている。上司には頭が上がらない。途中で悪口を言っていることに気づいたら、すぐその人の褒め言葉を続ければいいのです。悪口の軌道修正です。つい悪口を言ってしまってもすぐ褒めればギリギリセーフです。悪口のカウントが取り消されます。ネガティブな印象が小さくなり、ポジティブな印象が強くなります。うっかり悪口を言ってしまっても、話している途中なら挽回のチャンスがあるのです。悪口を言っている自分に気づいたら、途中ですぐ褒め言葉を挟んで軌道修正する。生きるのが楽しくなる30の方法。その7。高級なものより愛着のあるものを持つ。多くの人が人生を豊かにするには高級なものを持たなければいけないと思っています。高級な服、高級なバッグ、高級な財布、高級な時計、高級な食器、高級な車。もちろん高級なものも素晴らしい。高級なものは品質が高く、見た目も洗練されていて、丈夫で長持ちするものばかりです。経済的な価値もあり、売却するときも高値で売れる傾向があります。それを持っているだけで社会的ステータスがあると判断されます。だからといって、人生の豊かさにつながるとは限りません。経済的に価値のあるものでも、自分がそれに価値を感じていなければ無意味です。いくら高級なものでも、ガサツに扱っていたり、愛や思い入れがなかったりしていては、心豊かな人生にはつながらないのです。人生を豊かにするには愛着のあるものを持つことです。愛着のある服、愛着のあるバッグ、愛着のある財布、愛着のある時計、愛着のある食器、愛着のある車。どれだけ愛を感じているか、どれだけ思い出があるか、どれだけ思い入れがあるかです。愛着のあるものには特別な価値があります。それは金額では測れないのです。愛着のあるものは思い出も思い入れもたくさん詰まっています。だから扱い方も丁寧になり、定期的なメンテナンスも欠かしません。高級なものを持つにはお金が必要ですが、愛着のあるものを持つにはお金は不要です。必要なのは愛と思い出と思い入れです。愛着があるものには愛と思い出と思い入れがぎっしり詰まっています。安価なものでも自分にとって愛おしく感じるのであれば愛着のあるものになります。愛着があるかどうか決めるのは自分です。金額で決まるものでもなければ他人が決めるものでもありません。これは私にとって本当に大切なもの、特別な価値があると思うなら愛着のあるものと言えます。高級ブランドである必要はありません。安いものであってもいいのです。たとえ安いものであっても自分にとって深い愛着があり特別な価値を感じているものなら OK です。もちろん愛着のあるものが高級ならものならそれはそれでいいのです。自分の生活を振り返ってみて、これは私にとって愛着のあるものと言えるものがいくつあるか数えてみてください。高級なものも素晴らしいですが、愛着のあるものはもっと素晴らしい。愛着のあるものを持っている方が心豊かな人生を送れるのです。高級なものより愛着のあるものを持つ。生きるのが楽しくなる30の方法。その8。努力不足を不運と考えてはいけない。試験に落ちた時、運が悪かったという人がいます。それは違います。合否に運は関係しません。試験に落ちたのは勉強不足だったからです。しっかり勉強ができていれば運に関係なくきちんと受かります。部活でレギュラーに選ばれなかった時、運が悪かったという人がいます。それは違います。選抜に運は関係しません。レギュラーに選ばれなかったのは実力不足だからです。しっかり練習を積み重ね、日頃から成果を出していればきちんとレギュラーに選ばれます。結局のところどちらも努力不足です。試験に落ちた時運が悪かったではなく勉強が足りなかったという方が正しい。 レギュラーに選ばれなかったとき、運が悪かったではなく、実力が足りなかったという方が正しい。何でもかんでも運が悪かったで片付けないことです。努力不足を不運と考えないことです。運が悪いと思っていると、運に責任転嫁することになり、肝心の努力をしなくなります。運が悪かったと言いそうになったら、それは本当に運によるものなのか考えてみてください。確かに世の中には運が左右する場面もありますが、それはごく一部です。世の中には運が関係しないこともたくさんあります。特に試験やレギュラー選抜は日頃の努力の成果が反映される場面です。運が関係しないことまで運が悪かったと言っていてはおかしいのです。運が悪いという口癖があると、何でも運のせいにする癖もついてしまいます。勉強不足だとわかれば、今後はより一層勉強に励み、学力を上げていきましょう。実力不足だとわかれば、今後はより一層練習に励み、実力を身につけていきましょう。日頃から人一倍努力し、確固たる成果を出していれば、試験でもレギュラー選抜でもきちんと結果を出せるのです。運に関係しないことまで運が悪かったで片付けない。生きるのが楽しくなる30の方法。その9、にわかファンを否定しない。オリンピックやワールドカップの時期になると、急にファンになる人がいます。いわゆるにわかファンです。今までファンでも何でもなかった人が突然ファンとなって熱心に応援を始めます。そんなにわかファンに対して否定的な考えを持つ人がいます。古株ファンに失礼。普段試合を見ていないくせに。ファンと言ってもどうせ今だけでしょ。こういう時だけファンになるのはおかしい。都合のいい人たちだな。あれこれブツブツ文句を言うのです。確かに古株ファンに比べれば真のファンとは呼べないところがあります。チームや選手の知識も乏しいでしょう。そもそもきちんとルールすら知らないというにわかファンも少なくありません。古株ファンから見るとにわかファンが偉そうに熱弁を振るう姿は腹立たしく感じられるのかもしれません。しかしにわかファンをバカにしないことです。にわかであってもファンになっているのは事実です。応援していることに変わりありません。ファンのおかげで選手たちはパワーをもらいます。一人で応援するより、より多くの人と応援した方が興奮や感動を共有できます。にわかファンは言い方を変えれば新規ファンです。どんな形であれファンが増えることは良いことです。にわかファンだからといって一時的とは限りません。オリンピック、ワールドカップに興味を持ったことがきっかけで継続的にスポーツ観戦をするようになるかもしれません。興味関心の入り口は何でもいいのです。新規ファンも長く続けば古株ファンに成長します。にわかファンの中から将来の古株ファンが生まれる可能性も大いにあり得ることです。選手からしてみればスポーツの認知が広がってファンやスポーツ人口が増えるのは歓迎されることです。にわかファンは否定するものではなく肯定するものなのです。にわかファンを肯定する。生きるのが楽しくなる30の方法。その10、人生を変えた映画は何度も鑑賞するのが醍醐味。あなたにとって人生を変えた映画は何ですか？今まで鑑賞した映画で人生を変えたと言える映画があるのではないでしょうか。一本ではなく何本もあるかもしれません。その映画を何回鑑賞しましたか？数えきれないほど鑑賞したのなら素晴らしい。きっとたくさんの影響を受けてきたでしょう。人生を変えた映画は得られるものが多いのが特徴です。素晴らしい映画は生き方や価値観を変えてくれます。人生観がガラッと変わることも少なくありません。しかし、まだ一度しか鑑賞していないならもったいないことです。人生を変えた映画は何度も鑑賞するものです。人生を変えただけあって、完成度も高く、見応えもあり、心に響くものがあるのでしょう。素晴らしい物語があって、学べることや気づかされることが多いはずです。勇気や元気をもらえることもあるはずです。そんな素晴らしい映画をまだ一度しか鑑賞していないのは実に惜しい。一回目の鑑賞で人生を変えたなら、二回目の鑑賞でも何か得られるものがあるでしょう。映画は二回目からの鑑賞が面白いのです。二回目以降は一回目では気づかなかったことに気づけます。すでにストーリーが頭に入っているので、一回目とは違った角度から鑑賞できるのです。特に人生を変えた映画は得られることがたくさんあるはずなので、見るたびに新しい学びや発見があるはずです。いくらでも味が出続けるガムのようなもの。一回目の鑑賞で人生を変えたということは、二回目、三回目の鑑賞でもポジティブな影響が得られるに違いありません。すでに2回鑑賞しているなら3回目の鑑賞をしましょう。3回鑑賞しているならぜひ4回目の鑑賞にチャレンジです。折を見て鑑賞すると新たな視点から鑑賞できます。これでもかというほど繰り返し鑑賞したい。人生を変えた映画は何度でも鑑賞する価値があります。人生のステージに応じて得られるものも変わってきます。いろいろな映画を鑑賞するのもいいですが、人生を変えた映画を繰り返し鑑賞することも大事です。人生を変えた映画は何度も鑑賞するのが醍醐味なのです。人生を変えた映画は何度も繰り返し鑑賞する。生きるのが楽しくなる30の方法。その11、笑顔を見る機会を増やすシンプルな工夫とは。 友人が笑顔になると、見ているこちらまで元気になります。お店の店員さんが笑顔を見せてくれると、こちらも明るい気持ちになります。たとえ、見ず知らずの人であっても、ニコニコしていると、見ているこちらまで幸せな気持ちになるもの。笑顔は、見る人を幸せな気持ちにさせる力があります。明るい気持ちになるなら、笑顔を見る機会を増やすことが大切です。あなたは、一日に何回くらい笑顔を見かけるでしょうか。笑顔を見る機会が多くなるほど、明るい気持ちになれます。笑顔を見る機会が増えるにつれて明るい気持ちになれ、日常の幸福感の底上げできます。そんな笑顔ですが、笑顔を見る機会を増やす工夫があります。とてもシンプルで、年齢も性別も関係なく、今日から今すぐ実行できます。鏡で自分を見るとき、笑顔になればいいのです。鏡の前で身支度をするとき、にっこり微笑みましょう。お手洗いで鏡を見るときも、にっこり微笑みましょう。歯磨きのときも、鏡に向かってにっこり微笑みましょう。私たちの一日を振り返ると、何度か鏡の前に立つ機会があるでしょう。その時笑顔になればいいのです。ニコッとするだけで OK。口角を3ミリ上げるだけでいいのです。何か楽しいことを思い浮かべるのもいいでしょう。鏡の前に立つ機会、イコール笑顔を見る機会となります。シンプルに笑顔を見る機会が増えるのです。自分の笑顔も笑顔の一つであることに変わりありません。人の笑顔はコントロールは難しくても、自分の笑顔はコントロールできます。鏡の前でにっこり微笑むことも笑顔を見る機会の一つ。その気になれば、1日10回以上笑顔を見られるようになるはずです。鏡の前に立つときは笑顔になって笑顔を見る機会を増やしましょう。幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ。このアイデアのメリットは笑顔を見る機会が増えるだけではありません。笑顔になると自分まで明るい気持ちになれます。口角を上げると表情筋からの信号が脳に伝わります。脳内で幸せ物質が分泌され、自分で自分を明るくさせることができるようになるのです。アメリカの心理学者ウィリアム・ジェームズは、感情は行動によって生み出されると言っています。フランスの哲学者アランは、幸福だから笑うのではない。笑うから幸福なのだ、という名言を残しています。笑顔になると、ネガティブな気持ちが吹き飛び、ポジティブのスイッチが入ります。笑顔を見る機会が増える上、自分も明るい気持ちになれるのでおすすめです。笑顔は、感情だけでなく、運にもプラスに働きます。日本では、笑う門には福来たる、という格言があります。日頃から笑顔を心がけ、明るい気持ちでいると、運を引き寄せる力も強くなるのです。鏡の前に立ったら、にっこり微笑む。生きるのが楽しくなる30の方法。その12位。独学で18カ国語をマスターしたシュリーマンの語学勉強法とは。ドイツの考古学者シュリーマンは、トロイアの遺跡を発掘したことで有名です。彼は幼少期に読んだホメロスの詩を作り話ではなく、実際にあった出来事だと信じます。授業で成功した後、本当の夢を叶えるため発掘調査に乗り出します。多くの国に足を運び、調査を行い、見事トロイアの遺跡を発見しました。シュリーマンといえば、トロイアの遺跡発掘の功績で有名ですが、それだけではありません。別の一面もあって、語学の天才とも言われています。シュリーマンは独学によって18カ国語も習得しました。遺跡の発掘調査には様々な国に行く必要があるため、それぞれの国の言語を身につける必要がありました。多言語の習得はシュリーマンにとって夢につながる道でした。少しでも経費を削減した痛い目、通訳はつけず、独学で語学を勉強しました。発掘調査の必要に駆られ、一つまた一つと独学で語学を習得していき、最終的に18カ国語をマスターしたのです。シュリーマンはどうやって18カ国語もの言語を身につけたのでしょうか。シュリーマンの勉強法はユニークです。勉強の柱は音読と反復なのです。一日最低でも1時間の音読を行い、これでもかというほど反復しました。日常で使う単語、熟語、定番フレーズを手当たり次第に音読しました。平日も休日も雨の日も風の日も、とにかく毎日音読を徹底です。バスの移動時間、郵便局の待ち時間といった隙間時間も音読に当てたと言われています。文法もいちいち文法書きを買わず、フレーズを丸ごと覚えることで感覚的に習得していきました。それだけで18カ国語も身につけていったのですから、驚くほかありません。語学習得のコツはここにあります。語学を習得するなら音読と反復なのです。語学を習得したいなら音読と反復を徹底しましょう。音読を一回して終わりではありません。何度も何度も口に出し、頭に刻み込んでいくのです。計算が必要な勉強には向きませんが、語学系の勉強には音読と反復がうってつけです。音読の効果は語学系のほか暗記系の勉強にも有効です。音読は視覚、聴覚、触覚など多くの感覚器官を使うため脳への刺激が増え覚えやすい特徴があるからです。語学は体で覚えるものです。語学の習得はスポーツに似ていると言われています。語学の習得は音読で始まり音読で終わると思うくらいでちょうどいいのです。音読、また音読。語学を習得したいならシュリーマンの語学習得術を見習って音読と反復を徹底しましょう。語学系、暗記系の勉強はひたすら音読を反復することで身につけていく。生きるのが楽しくなる30の方法。その13。 自分の好きなことを見つけるにはどうすればいいのか。あなたの好きなことは何ですか。自分の好きなことが分かっている人もいる一方で、よく分からない人もいるでしょう。たとえ自分の好きなことが分からないという人でも、生活のどこかで知らず知らずのうちに好きなことをしているはずです。自分の好きなことを見つけるにはどうすればいいのでしょうか。何かが自分の好きなことなのか、簡単にチェックできる方法があります。衣食住を除き、今まで時間とお金を一番費やしたことを思い出してください。それがあなたの好きなことです。野球が好きな人は野球に時間とお金を費やしています。旅行が好きな人は旅行に時間とお金を費やしています。本が好きな人は本に時間とお金を費やしていて、映画が好きな人は映画に時間とお金を費やしています。好きなことであれば自然と時間とお金をかけようとします。好きなことは暇さえあれば接したいと思うのが特徴です。好きなことは何度やっても飽きません。何回繰り返してもエンジョイできます。飽きないどころか、まだまだ楽しみたい、もっと触れたい、さらに突き詰めたいという気持ちになります。好きの衝動を抑えきれません。好きなことは自然と接触回数が多くなるため、おのずと費やす時間も多くなります。時間がかかることであっても喜んで取り組もうとします。手間暇がかかってもその手間暇すら楽しく感じます。好きなことは日頃からよく楽しむので、おのずと膨大な時間を投下することになるのです。お金もそうです。好きなことならお金がかかることでも平気です。お金がかかることでも喜んで払います。好きなことだからです。好きなことは日頃からよく買ったり利用したりするので、おのずと費やす金額も増えていくのです。たとえお金のかかることでも諦めません。高額で今すぐ手が出せないときは、お金を貯めて手に入れようとします。好きなことは今まで費やした総額が桁違いです。好きなことはおのずと時間とお金を一番費やすことになります。気がついたら、こんなに時間とお金を費やしていたとなり、自分でも驚愕するのです。好きなことイコール強み。さて、本題はここからです。時間とお金をかけたことは自分の強みでもあります。時間とお金をかけたことは経験量が桁違いに多いので、知識も実力も一回り身についています。失敗量も多いので、失敗談はもちろんノウハウも豊富です。時間とお金をかけたことは好きなことであると同時に自分の強みにもなっているのです。その分野に関してはおのずと博識になっているので、何時間でも語れたり人に教えたりできます。その強みを生かせば仕事でも成果を出せるのです。衣食住を除き、今まで時間とお金を一番費やしたことを思い出し、自分の好きなことを見つける。生きるのが楽しくなる30の方法。その14。幽霊の恐怖をなくすシンプルな方法とは。あなたは幽霊を信じていますか？不気味な人影が見えたり、奇妙な物音が聞こえたりすると幽霊かな？と思って恐怖で震える人もいるでしょう。嫌な妄想が広がって恐怖を覚えます。子供は夜トイレに行くとき、幽霊が出ませんようにと祈ります。自宅に幽霊が出るとトイレに行けなくなります。目の前に幽霊が現れたらどうしようと不安になると心拍数が上がります。子供はもちろん大人であっても幽霊の恐怖に震えることがあるものです。どうすれば幽霊の恐怖を克服できるのでしょうか。幽霊の恐怖をなくすシンプルな方法があります。幽霊を否定すればいいのです。中途半端に否定するのではなく、完全に否定するのがポイントです。幽霊を信じません。幽霊はいない、いるわけがない。と、心から幽霊を否定するのです。幽霊を否定すれば、幽霊が出てくることがなくなります。幽霊が怖い、幽霊が出たらどうしよう、と言っている人は、なんだかんだ幽霊を信じているのです。幽霊を信じているから、不気味な人影や、奇妙な物音に震えます。悪い妄想が膨らんで、幽霊のように見える錯覚を引き起こすのです。幽霊を否定すれば、奇妙な物音が聞こえたり、不気味な人影が見えたりしても、怖くありません。なんだろう？誰だろう？と、普通に思うだけになります。現在のところ、科学的に幽霊の存在は証明されていません。肯定するのも自由ですが、否定するのも自由です。肯定することもできますが、一方で否定することもできます。自分の中で幽霊の存在を完全否定すれば、もはや幽霊は出なくなるのです。理系の勉強をするのもアイデアです。物理、科学、生物、地学。理系の勉強をすればするほど、幽霊の存在が証明できないことに気づかされます。幽霊を否定する資料にたくさん目を通すのもいいでしょう。理系の知識が身につけば身につくほど、幽霊は存在しないという考えが確信に変わります。結局のところ、幽霊を作り出しているのが妄想です。巷で幽霊だと騒がれている現象は、どれも何かの見間違いや勘違いであることを思い知らされます。幽霊は存在しないと否定すれば、幽霊を見ることがなくなるのはもちろん、幽霊の恐怖に怯えることもなくなるのです。幽霊の存在を否定する。生きるのが楽しくなる30の方法。その15。謙遜のつもりだとしても、自己否定の言葉は言わないでおくこと。自己否定のセリフを口にする人がいます。私はバカなんです。私なんてつまらない人間です。 私なんか役立たずの人間ですから。本人は謙遜のつもりなのかもしれませんが、要注意です。場を和ませようとして言っているのかもしれません。もし自己否定の口癖に心当たりがあれば、今すぐやめましょう。本当にそうなってしまうからです。自分の口から発した言葉は自分の耳で聞くことになります。どんどん潜在意識まですり込まれていき、悪い自己暗示がかかってしまいます。自分を否定することになり、自信も元気も奪われる一方です。いずれ生きる気力まで失ってしまうことになりかねません。言葉には力があります。言霊という言葉があるように、言葉には魂が宿っていて、思いや願いを実現する力があります。たとえ謙遜のつもりであっても、日頃から何度も口にしていると本当にそうなってしまいます。謙遜のつもりだとしても、私はバカです。つまらない人間です。役立たずの人間です、と言い続けると本当にそうなります。自分の口から発した言葉は自分に跳ね返ってくるということです。また、自分を否定するということは、産んでくれた親も否定することになります。自分は出来損ないの人間、といえば出来損ないの自分を産んだ親も出来損ないということになります。講義で捉えると、自分だけでなく親族まで否定することになるのですから、これほど恐ろしいことはありません。自己否定の口癖に心当たりがあれば、今すぐ改善をお勧めします。うっかり口にすることがあれば、自分の口をピシャリと叩いてください。嘘や冗談のつもりでも言わないでおくのが賢明なのです。自己否定の言葉は、たとえ謙遜のつもりだとしても言わないようにする。生きるのが楽しくなる30の方法。その16。失敗した人には、ダメでしたね、より惜しかったね、と声をかけよう。相手が失敗したとき、どんな声をかけるかです。よく聞かれるのが、ダメでしたね、という言葉です。相手の心の声を代弁した言葉です。ダメと言われなくても本人はわかっています。しかし、ダメという言葉にはネガティブな響きがあります。失敗した人に、ダメでしたね、と声をかければ相手はうなずくしかありません。ダメと言われて嬉しい人はいません。情けないですね、という響きがあります。責めているようなニュアンスにも聞こえます。ネガティブ感を強調させることになって、ますます落ち込ませてしまいます。失敗した人には、どんな言葉をかけるといいのでしょうか。惜しかったね、と声をかけましょう。惜しいは、ポジティブな言葉です。惜しかったね、と言われると、相手は未来に希望を感じます。成功の手前だった、次に期待できる、もう少し頑張れば次こそうまくいくだろう、と感じます。せっかく声をかけるなら前向きな声をかけたい。大切なのは次こそうまくいく、と未来に希望を感じさせることです。ダメだったね、より惜しかったね、の方が未来に希望が持てるので相手をより元気づけられるのです。学校で人気の先生は、この答えは何かわかる。と生徒を当てた時、間違った答えが返ってきても上手にリアクションします。惜しい。答えは〇〇です、という前向きな返事をします。それを聞いて生徒は笑顔になるのです。全く惜しい状態でなくてもいいのです。成功、正解から遠いとしても惜しいと言われて悪い気はしません。普通にダメ、残念、全然違うだけの返事より惜しいと言われる方が元気が出ます。失敗した人には惜しかったねと前向きな声をかけて元気づけましょう。失敗した人に声をかけるときはダメでしたねより惜しかったねというフレーズを使う。生きるのが楽しくなる30の方法。その17。ストローには魔法の力がある。ストローは不思議な力があります。同じ飲み物でもストローで飲むと少し違った味に感じられるのです。嘘だと思うなら実際に試してみるとわかります。牛乳をコップで飲むのとストローを使って飲むのとでは味が少し違います。コーラもコップで飲むのとストローを使って飲むのとでは味が少し違います。リンゴジュースやオレンジジュースもコップで飲むのとストローを使って飲むのとでは味が少し違います。味も香りもない水ですから、コップで飲むのとストローを使って飲むのとでは違って感じられるから不思議です。ストローを使うといつもと違った飲み方になります。五感から入ってくる刺激が変わるので味まで違って感じられるのです。子供たちは時々コップとストローとで飲み比べをしています。ある時はストローが欲しいと言い、またある時はストローはいらないと言い、飲み方がコロコロ変わります。直感的にそれぞれの味が違うことに気づいているのです。ストローの魔法を利用すると同じ飲み物でも2種類の味わいが楽しめて面白くなります。ストローで飲むことのないお酒やホットコーヒーも遊び心で試してみてください。ストローで飲んでみるといつもと違った風味が感じられて面白い。大人でもどしどしストローを利用していきましょう。ストローは飲みやすくするためだけでなく味の変化を楽しむためにも使いたい。ストローの魔法を取り入れ楽しむ味の幅を広げましょう。ストローの魔法なのです。コップとストローで飲み比べをしてみる。生きるのが楽しくなる30の方法。その18。約束を守りたいなら約束の数を減らすこと。約束をしてもつい忘れてしまう。つい破ってしまうと悩む人がいます。こういう人にありがちなのは約束の数が多いということです。 簡単に人と約束します。会話の流れで約束の話がポンと出ることがあります。〇〇は言わないでね、〇〇の予約をしておいてね、後から写真を送って、と言われたら、わかった、と簡単にうなずきます。うなずいたら、それは約束したことになります。約束をするのはいいのですが、多すぎるのは要注意です。約束は多くなればなるほど、守るのが大変になります。あまりに約束が多すぎると、守る以前にそもそも覚えるのが大変です。英単語をたくさん覚えるのは大変であるように、約束もたくさんあると覚えるのが大変です。する、しない、言う、言わない、がごちゃごちゃになり、勘違いも起こりやすくなります。約束が20も30もあれば、覚えるだけでも一苦労です。そして、忘れやすくなります。あれこれたくさん約束をすると、全く記憶に残らないこともあります。後になって、そんな約束したっけ？となります。約束の数が多くなるにつれて、うっかりが起こりやすくなるため、トラブルのリスクも高くなるのです。約束を守りたいなら、約束の数を減らしましょう。簡単に人と約束しないことです。約束をするのは良いのですが、数には気をつけましょう。そもそも、守れない約束は最初からしないのが得策です。守れる自信がないときは、約束できない、と正直に言った方が誠実です。約束の数を絞れば、それだけ覚えやすくなり、度忘れも減ります。一つ一つの約束に責任が出て、守りやすくなるのです。安易に約束はしない。生きるのが楽しくなる30の方法。その19。約束のお願いをしすぎると、相手の負担となる。必要最小限に抑えるのがベタ。快適な人間関係を築くために心がけたいことがあります。できるだけ約束のお願いをしないことです。もちろん普通に約束をするくらいならいいのです。次の日曜日、〇〇のレストランで一緒にランチしよう。来週の同じ時間にまたデートしよう。次のミーティングは来月3日15時に開こう。友人や恋人と普通に約束するのはよくあることです。だからといって次々たくさん約束するのは注意した方がいいでしょう。約束をお願いすることは少なからず相手の負担となるからです。約束をすると相手は覚えなければいけません。覚えるという手間が発生します。世の中には覚えるのが苦手な人もいます。自分は簡単に覚えられても相手は大変かもしれません。約束をすると少なからず責任も発生します。相手は守らなければいけないというプレッシャーを感じストレスの原因となります。ちょっとした約束であっても責任感の強い人ならプレッシャーを感じるはずです。安易にたくさん約束をお願いするとそれだけ相手の負担が大きくなります。約束を増やしすぎると、ろくなことになりません。人と約束するのはいいのですが、快適な人間関係を築きたいなら、約束は必要最小限に抑えるのがベターです。約束が少ないと、お互いの負担も小さくなり、付き合いやすくなります。ちょっとしたことなら、約束するのではなく、臨機応変で済ませるのもありです。その時はその時、という考え方もあります。約束という形にこだわるより、適当という形も悪くありません。約束は多いより少ない方がいい。約束が少なければ少ないほどお互いの負担が小さくなります。付き合いやすくなり人間関係も長続きするのです。人とする約束は必要最小限にする。生きるのが楽しくなる30の方法。その20。ベストスコアは運。アベレージスコアこそ実力。多くの人はベストスコアを目指そうとします。模試のベストスコア、ゴルフのベストスコア、ボーリングのベストスコア。試験でも試合でもベストスコアを叩き出せばガッツポーズです。鼻を高くして周りに自慢できます。自己記録を塗り替えるスコアが出ると自分の成長が感じられ舞い上がってしまうことも多いのではないでしょうか。ここによくある誤解があります。一気に実力が上がったと思いがちですが実は違います。ベストスコアは運の要素があります。たまたま調子が出たり、たまたま良い条件に恵まれたりなど運のおかげというケースが少なくありません。もちろん運も実力のうちですが常に運が味方するとは限りません。運は再現性がないため、次回も同じ運を期待するのは厳しいでしょう。幸運の女神が微笑むのは限られた場面だけです。ベストスコアが出ると一気に実力が上がったように感じますが、運の要素があることを忘れてはなりません。ベストスコアを自分の実力だと勘違いすると、次回は平凡な成績に終わり、ひどく肩を落とすことになるでしょう。自分の実力を過大評価しないことです。ベストスコアを叩き出しても舞い上がることなく運が良かっただけ、と冷静に捉えるのが賢明です。では、実力はどこに反映されるのか。アベレージスコアに反映されます。自分の実力を知りたいなら平均値を見るのが確実です。平均値は運の影響を受けにくいのが特徴です。運が良い時もあったり悪い時もあったりしますが、回数が多くなるにつれてプラスとマイナスが相殺されます。アベレージスコアは運のような外れ値の影響が少ないため、その人の正しい実力が反映されるのです。きちんと実力を身につけたいならアベレージスコアのアップに力を入れてください。アベレージスコアを上げるためには地道な努力しかありません。地道な努力を大切にしてください。コツコツ小さな努力を積み重ねていき、継続していきましょう。 小さな努力の繰り返しは地味でパッとしませんが、これこそがアベレージスコアを上げる王道です。慣れたら少しレベルを上げ、また慣れたら少しレベルを上げます。小さなステップアップを続けることで、アベレージスコアが波を描きながら少しずつ向上します。小さな努力をコツコツ積み重ねていけば、いつか大きな成果につながります。アベレージスコアが常にハイスコアをキープできるようになれば、本物の実力が身についた証拠です。ベストスコアよりアベレージスコアを上げる。生きるのが楽しくなる30の方法。その21。手を振られたら手をぶり返そう。ある時知らない人から急に手を振られることがあります。よくあるのが船と船がすれ違う時です。遊覧船に乗ってクルーズを楽しんでいると、進行方向から別の遊覧船がやってくることがあります。すれ違う瞬間、向こうの乗客がこちらに向かって手を振ってきます。しかも大抵笑顔です。急に手を振られると目線が向いてちょっと驚くかもしれません。知らない人から急に話しかけられたような感じがあり、ドキッとする瞬間ですね。手を振られた時すべきことは何でしょうか。そうです、手をぶり返すことです。向こうが手を振っているのに、こちらはぼーっと見ているだけなのは寂しい。シャイな人は見ているだけになりがちです。相手が手を振っているのは、こんにちは、というメッセージです。こんにちは、と挨拶されたら、こちらも、こんにちは、と挨拶を返しますね。手を振られたら、こちらも手をぶり返すのがマナーです。相手と面識はなくていいのです。コミュニケーションの働きかけがあれば、きちんと応答することが大切です。知らない人に手をぶり返すのは恥ずかしいと思うかもしれませんが、それは自意識過剰というものです。全く恥ずかしがるところではありません。難しく考えず、普通に手をぶり返すだけです。これだけで気持ちのいいコミュニケーションが成立します。笑顔で手をぶり返すと、ますます好印象がアップします。言葉はありませんが、心の通った素晴らしいコミュニケーションです。一瞬の一期一会を大切にしましょう。手を振られたら恥ずかしがらず、こちらも笑顔で手をぶり返す。生きるのが楽しくなる30の方法。その22。骨折をすることは幸せです。骨折をした人の大変さがわかるから。骨折をしたことはありますか？もしあるなら幸せです。骨折の大変さがわかるからです。風邪をひいたことがない人はほとんどいませんが、骨折をしたことがない人は意外とたくさんいます。あなたの知り合いにも一度も骨折をしたことがないという人が幾人かいるはずです。あるデータによると、18歳までの骨折の経験者は2割程度しかいないと言われています。人口全体で見ると、骨折の経験者はしたことがない人の方が多いのです。骨折をするとしばらく大変な日々が始まります。ギプスをはめることになり、体の一部を動かせない生活が強いられます。程度によっては、松葉杖、車椅子が必要です。わずかな移動にも時間がかかります。いつもなら3分の距離が15分くらいかかることも少なくありません。トイレや入浴の時も大変です。ちょっとしたことにも一苦労でストレスもたまります。しかも治るまでに長い時間がかかります。何週間もかかるのは基本で数ヶ月かかることも珍しくありません。一般的に骨がくっつくのは4週間から6週間ですが、完治までには最低でも2ヶ月以上はかかります。当然ですが、治療費もかかります。骨折は肉体的、精神的だけでなく、経済的にも痛いのが特徴です。一度でも骨折を経験すれば、二度と骨折なんてまっぴらと思うはずです。だからこそ骨折をすることは幸せです。今後骨折をした人と接することがあれば、その大変さを想像できるようになるからです。相手の気持ちを理解できるようになるのは素晴らしいことです。心配の声をかけられるようになったり、相手の気持ちに寄り添えられるようになったりします。松葉杖や車椅子を使っている人がいれば、その大変さも理解できるようになります。骨折は痛くて辛い経験ではありますが、無駄な経験ではありません。骨折の大変さを理解できるチャンスです。優しい心が育つチャンスです。骨折は貴重な経験の一つなのです。骨折をすることの幸せに気づく。生きるのが楽しくなる30の方法。その23。咳を詰めることも親切の一つ。電車に乗って座っていると2人組が乗ってきました。自分の両サイドは空いていて、他の席は埋まっています。2人組が座ろうにも席が離れ離れになるので、ためらっている場面を見かけることがあるでしょう。そんな時、横に詰めると喜ばれます。ちょうど2席分空くので、2人組は横並びで座れます。自分が座っている席なのだから、わざわざ詰める必要はないと考える人もいるでしょう。もちろん席の移動は義務でも強制でもありません。詰めない派の人もそれはそれで結構なことです。しかし本当に些細なことであり、難しいことでも何でもありません。大きな仕事というわけではなく、横に詰めるだけのことです。これが思いやりです。本当に小さなことですが、親切をしたことになるのです。情けは人のためならずという言葉があります。親切をすると相手のためになるだけでなく、やがて良い報いとなって自分のところに戻ってくるという意味です。 ちょっとした親切をすると、いつか自分も同じような状況の時、助けられるかもしれません。親切は世の中を巡ります。親切は世の中を明るくするだけでなく、自分の心も豊かにします。咳を詰めることも親切の一つなのです。二人組が乗ってきた時、自分の両サイドしか空いていないなら咳を詰める。生きるのが楽しくなる30の方法。その24。鳥の巣は親鳥による血と汗の結晶。外を歩いていると鳥の巣を見つけることがあります。街路樹の上、電柱のパイプ穴、民家の軒先。巣では鳥の赤ちゃんのピーピー鳴きながら餌を待っていることが多いですね。親鳥が餌を加えて帰ってくると、巣で待っているひな鳥が大きな口を開けてパクパク食べます。実に嫌やされる光景です。さて、そんな鳥の巣ですが、見つけた時思い巡らせてほしいことがあります。親鳥の仕事に驚いてほしいのです。立派な鳥の巣をよく作ったものだ。と。鳥の巣は枯れ枝や落ち葉などで作られています。親鳥が枯れ枝や落ち葉をかき集めてようやく作りました。それはそれは膨大な手間暇があったことでしょう。実際に枯れ枝や落ち葉を集めて鳥の巣を作ってみてください。いかに大変な仕事なのか実感できます。コツコツ地味な作業の連続で膨大な時間と労力が必要です。人間ですら作るのが大変なのに鳥はくちばしだけで作りました。手作業ならぬくちばし作業です。しかも鳥の巣は高くて不安定なところにあります。地上の安定したところで作るのすら大変なのによりによって高くて不安定なところに作っているのです。作っている途中で落ちたら一から作り直しです。おそらく私たちが見ていないところで何度か一からやり直しを経験しているに違いありません。鳥の巣は親鳥が時間と労力をかけた仕事の結果なのです。この事実に気づけば鳥をバカにできなくなります。すごい。大したものだ。と称賛したくなるでしょう。鳥の巣を見て終わりになりがちですが、それは親鳥が命を削って作った作品です。素晴らしい工作物です。親鳥の仕事といい努力といい感服に値します。子供のために頑張るのは人でも鳥でも同じなのです。鳥の巣を見つけると自分も頑張ろう。とパワーをもらえます。やる気や元気をもらえます。私たちも鳥に負けていられません。鳥の巣は親鳥による血と汗の結晶なのです。鳥の巣を見つけたら親鳥の仕事を褒めたたえ、パワーをもらう。生きるのが楽しくなる30の方法。その25。自宅にお風呂があっても銭湯に行くことがあっていい。自宅にお風呂があっても、たまには銭湯に行ってみてください。近場の銭湯で構いません。昔はお風呂がない家も多くありましたが、今は違います。ほとんどの世帯でお風呂が当たり前となり、豊かな時代になりました。温かいお湯も冷たい水も、いつでも楽しめます。今でも風呂なしアパートはありますが、一部に限られます。自宅にお風呂があるのに銭湯に行くなんてもったいない、と思うかもしれません。確かにそうかもしれませんが、その考えでいくと、自宅にお風呂がある限り、ずっと銭湯に行かないことになります。自宅にお風呂があっても、銭湯に行くことがあっていいのです。銭湯はいわば楽園です。疲れの取り方が全く違います。大きな湯船と広々とした空間があり、開放感が抜群です。自宅の狭いお風呂とは違い、思い切り足を伸ばせるので最高に癒やされます。大きな湯船に浸かれば疲れも一気に取れます。泡風呂、水風呂、薬風呂、電気風呂などいろんなタイプのお風呂があって満足できるでしょう。壁には富士山や大自然の絵が描かれていることが多く、なかなか良い雰囲気を醸し出しています。大抵の銭湯にはサウナがあって、追加料金を支払えば楽しめます。サウナと水風呂と交互に楽しめば、ますます心身が整ってストレス解消効果も倍増します。銭湯では時々地元の知り合いとばったり会うことがあります。銭湯だとリラックスしているせいか、普段より話が弾みます。お互いが無防備な状態になっているので、話をするときも自分をさらけ出しやすいのです。自分よりはるかに年上の人であっても、銭湯の魔法のおかげで話がよく弾むから面白い。自宅にお風呂があるから銭湯に行かないではありません。自宅にお風呂があっても、たまには銭湯に行ってみる、です。自宅にお風呂があるのに、わざわざ銭湯まで足を運び、お金を払ってまで楽しむのがいい。これが贅沢です。銭湯に行けば、一日の疲れがしっかり取れます。銭湯はアフターファイブの天国なのです。自宅に銭湯があっても、頭には銭湯に行ってみる。生きるのが楽しくなる30の方法。その26。憧れのアイドルとデートをする方法とは、あなたの憧れのアイドルは誰ですか？憧れのアイドルとは一度でいいからデートしてみたい。と思うでしょう。現実では何の接点もなく、雲の上の存在、手の届かない存在ということが多いのではないでしょうか。憧れのアイドルはいてもデートをするのは難しい。現実的に考えてデートができる可能性は限りなくゼロです。ほぼ不可能と言っても過言ではありません。憧れのアイドルとデートをするのは非現実的な願いに思えますが、不可能ではありません。意外な方法で実現できる方法があります。 夜、デートの夢を見ることです。夢とはいえ、バカにできません。夢を見ているときは、完全に現実と同じ感覚が得られます。きちんと五感があって、すべてがリアルです。しばし幸せなひとときを過ごせるでしょう。一緒に食事ができるでしょう。たくさんおしゃべりもできるでしょう。手をつなぎながらデートができるかもしれません。もちろん、夢の中で思い出を作ることもできます。ちなみに、この方法は3次元のアイドルではなく、漫画やアニメといった2次元のアイドルでも応用可能です。就寝前、今日は〇〇とデートできますように、と意識しましょう。デートの内容をイメージをしてから目をつぶりましょう。うまくいけば、夢の中で憧れのアイドルとデートができます。現実では接点がなくても、夢の中なら接点が得られます。今夜がダメであっても、諦めないでください。今夜がダメなら、明日の夜があります。明日の夜がダメなら、明後日の夜があります。毎日、寝るということは、毎日、チャンスがあるということです。今日こそは、今日こそは、と繰り返していきましょう。お金も労力も一切かかりません。うまくいかなくても、失うものは何もないのですから、毎日、諦めずにチャレンジです。いつ、夢を見られるかはわかりませんが、毎日、念じながら、就寝すれば、いつか理想の夢を見られる日がやってきます。夢の力を信じましょう。理想の夢を見ることも、夢実現の一つなのです。憧れのアイドルとデートできますように、と念じながら、床につく。生きるのが楽しくなる30の方法。その27。風邪で熱が出たときは、免疫の仕事に感謝しよう。風邪をひくと、熱が出ます。燃えるように熱くなり、全身から汗が吹き出します。高熱と、悪寒が、同時に襲ってきて苦しめられます。ひどい風邪であればあるほど体温が上がって、汗が止まりません。倦怠感が出て、喉や関節の痛みもあったり、ズキズキする頭痛に悩まされたりします。高熱にうなされて大変な時ではありますが、こんな時思い出してほしいことがあります。熱が出る2つの理由についてです。なぜ、風邪をひくと熱が出るのでしょうか。1つ目の理由は、免疫を抑えるための防御反応です。ウイルスは熱に弱い性質があります。ウイルスは40度前後の熱で死滅するとされています。体温を上げることで少しでもウイルスの増殖を抑えようとしているのです。2つ目の理由は、免疫力の活性化です。体の免疫細胞の働きは、体温が高くなると活発化する仕組みがあります。体温が1度上がると、免疫力が5倍上がると言われています。体温を上げることで免疫の働きが高まり、また全身の血液循環も良くなるため、ウイルスへの攻撃力を高められるのです。つまり、全身が熱くなるのは、体の免疫細胞が一生懸命ウイルスと戦っている証拠なのです。このことを知ると、発熱に対する印象が変わるのではないでしょうか。体が熱くなっているのは、自分の免疫が頑張って仕事をしているから。熱くて苦しくて大変ではありますが、重要な意味があっての発熱です。免疫細胞が一生懸命仕事をしている真っ最中なのです。願わくは、ウイルスと頑張って戦っている免疫に感謝したい。心の中で、免疫さん、頑張って働いてくれてありがとう、と念じるのもおすすめです。免疫は、感謝の気持ちを感じると、パワーアップする仕組みがあります。笑いが免疫を活性させる話は有名ですが、感謝の気持ちも同様に、免疫を活性化させることで知られています。感謝の気持ちとは、いわば、病気回復の飛躍。免疫の力が高まれば、風邪のウイルスの撃退もスムーズになります。結果として、風邪の回復も早くなるはずです。風邪をひいて熱が出たときは、免疫の仕事に感謝する。生きるのが楽しくなる30の方法。その28。勇気が出ないときは、背中を押してくれる人に会いに行こう。背中を押してくれる人がいなければ、書店に足を運ぼう。勇気が出ないときは、背中を押してくれる人に会いに行きましょう。あなたの身近に、いつも背中を押してくれる人はいませんか？友人でも、知り合いでも、誰でも構いません。行きつけの占い師でも構いません。もし、いるなら、その人に会いに行きましょう。どんな話も否定せず、いつも、肯定してくれる人がいるものです。いつも、背中を押してくれる人に悩みを打ち明ければ、いつものように背中を押してくれます。大丈夫ですよ、あなたならできますよ、今、すぐ、やりましょう、と、勇気づける言葉をかけてくれるでしょう。これほどありがたいことはありません。ちょっと、背中を押してもらえるだけで、動き出せるのです。身近に背中を押してくれる人がいないという人もいるかもしれません。いたとしても、プライベートなことは、言いにくいこともあるでしょう。家族や友人とは距離が近すぎて、逆に言い出しにくいこともあります。安心してください。そんな時は書店に駆け込みましょう。書店には背中を押してくれる本がたくさん置いてあります。著名人の名言だったり、名著からの抜粋が載っていたりします。気に入った一冊を買って読めば、たくさん勇気をもらえます。本題はかかりますが、背中を押してもらえるなら安いものです。何度でも読めるし、持ち運ぶことも可能です。書店が厳しいなら、図書館でも OK です。パラパラめくって読むだけで勇気づけられ、ぐいぐい背中を押してもらえ、一歩踏み出せるのです。困った時は助けを求めるという人生の原則を思い出してください。困った時には素直に頼るのが一番です。背中を押してもらう機会は自分で作りましょう。 勇気が出ないときは背中を押してくれる人に会いに行く。背中を押してくれる人がいなければ書店に足を運んで背中を押してくれる本を探す。生きるのが楽しくなる30の方法。その29。誰でも簡単にできる若く見られる方法とは？若く見られたいという人は多い。いくつになっても若く見られたいもの。女性はもちろん男性であってもやはり若く見られたいでしょう。若く見られたい願望は全人類万国共通です。若く見られるためにはどうすればいいのでしょうか？メイク、ファッション、ヘアスタイル。もちろんどれも大切ですが、もっと基本的でもっと大切なことがあります。誰でもできて、しかもたった1秒で実現できます。それは背筋をピンと伸ばすことです。背中が曲がっていませんか？背筋をピンと伸ばしましょう。イメージとしては頭の上から1本の糸で吊るされているような姿勢です。あまり背中を反らさずまっすぐに伸ばしましょう。少しだけ顎を引くとパーフェクトです。ちょっとしたことに思えますが、見た目の若返り効果は抜群です。この方法は年齢が高くなるにつれて効果が高くなります。中年の方であればマイナス5歳以上は若く見られます。高齢の方であればマイナス10歳以上は若く見られます。人によってはさらに若く見られることもあります。背筋を伸ばすだけでいいのですから、これほどシンプルで簡単なことはありません。気づいた時だけ背筋を伸ばすのではなく、日頃から背筋の伸びた姿勢を心がけたい。そうすれば日頃からずっと若く見られます。メイク、ファッション、ヘアスタイルを整えるのはお金や手間暇がかかりますが、背筋を伸ばすのはお金も手間暇もかかりません。若く見られるためにまず取り組むべきことなのです。背筋を伸ばす。生きるのが楽しくなる30の方法。その30。壁に当たったら喜ぼう。壁に当たったら喜んでください。ガッツポーズを決めてよし。壁に当たるのは残念なことに思うかもしれませんが、誤解です。壁に当たることは名誉なことです。頑張りを積み重ねて一定レベルに達した証拠だからです。壁に当たる経験は誰でもできることではありません。頑張って、頑張って、頑張り抜いて初めて経験できることです。頑張ることがなければ壁に当たることもありません。行動がゼロならイベントもトラブルもゼロです。根気よく続けることがなければ壁に当たることはありません。壁は根気よく頑張って努力を続けた人だけが経験できることです。どんなことでも必ず壁が存在します。頑張っていると遅かれ早かれ壁に当たる時が来ます。どんどん前進を続けているとある域に達した時、コツンと壁に当たるのです。壁に当たったら随分先まで前進できたことを意味します。かなり遠いところまで来られました。いつの間にか自分も大きくレベルアップしているはずです。壁に当たるのは頑張った人だけが経験できる名誉なことですから、本来ガッツポーズで喜んでいいのです。大切なのは壁に当たった後の行動です。壁に当たってもうダメだと諦めるのではありません。ここが正念場と自分を奮い立たせてください。いよいよ本領を発揮するところにやってきました。さあ壁の登場ですね。待ってました。ここが正念場だと思うことです。しばらく壁を眺めながら対策を練ってください。分厚い壁かもしれませんが、知恵と工夫を働かせなんとか乗り越えていきましょう。人の力を借りることも忘れないでください。一人では不可能なことも人と力を合わせて協力すれば可能になります。諦めなければいつか必ず壁は乗り越えられます。壁に当たるところまでやってこられたのですから、もう一踏ん張りです。壁に当たったら喜ぶ。生きるのが楽しくなる30の方法。まとめ。その1。わざわざ幸せを探さなくてもすでに日常でたくさんの幸せを経験していることに気づく。その2。家にスマホを忘れたらスマホなしの1日ということにして楽しむ。その3。自然に対する畏怖の念を持つ。その4。愛の対象を人だけに限定せず、あらゆることに見出す。その5。たくさん挨拶をして、たくさん人の役に立つ。その6。悪口を言っている自分に気づいたら、途中ですぐ褒め言葉を挟んで軌道修正する。その7。高級なものより愛着のあるものを持つ。その8。運に関係しないことまで運が悪かったで片付けない。その9。にわかファンを肯定する。その10。人生を変えた映画は何度も繰り返し鑑賞する。その11。鏡の前に立ったらにっこり微笑む。その12。語学系、暗記系の勉強はひたすら音読を反復することで身につけていく。その13。衣食住を除き、今まで時間とお金を一番費やしたことを思い出し、自分の好きなことを見つける。その14。幽霊の存在を否定する。その15。自己否定の言葉はたとえ謙遜のつもりだとしても言わないようにする。その16。失敗した人に声をかけるときは、ダメでしたね、より惜しかったね、というフレーズを使う。その17。 コップとストローで飲み比べをしてみる。その18、安易に約束はしない。その19、人とする約束は必要最小限にする。その20、ベストスコアよりアベレージスコアを上げる。その21、手を振られたら恥ずかしがらず、こちらも笑顔で手をぶり返す。その22、骨折をすることの幸せに気づく。その23、二人組が乗ってきたとき、自分の両サイドしか空いていないなら席を詰める。その24、鳥の巣を見つけたら親鳥の仕事を褒めたたえ、パワーをもらう。その25、自宅に銭湯があっても頭には銭湯に行ってみる。その26、憧れのアイドルとデートできますようにと念じながら床につく。その27、風邪をひいて熱が出たときは免疫の仕事に感謝する。その28、勇気が出ないときは背中を押してくれる人に会いに行く。背中を押してくれる人がいなければ書店に足を運んで背中を押してくれる本を探す。その29、背筋を伸ばす。その30、壁に当たったら喜ぶ。